せーの、日
日
本
本
のの
ご
ごはん。
はん。この番組は専門分野も動物占いもさまざま異なる3人が日本の食べ物と食生活について好き放題に喋っていくという番組です。毎日をちょっぴり豊かにしてくれる耳で味わう美味しい話をお楽しみください。こんにちは、パーソナリティの秋です。職業はビジネスコンサルタント、動物占いは黒ひょうです。
管理栄養士をしている丸尾和樹です。動物占いは羊です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い象の薄井花子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、本日のテーマはですね、幼少期の食体験について、まあそれがどういうふうにこう人生に影響していくかみたいな話ですかね。まあメインでは多分象さんの話になるのかなと思いますが、
羊さんじゃないですか。
羊さんですか。
まあ
はい、
このテーマを、はい、このテーマを持ってきたのは僕なんですけども、先日ですね、腸活の講座をスタートしまして、
はい、
で、まあ、それ3ヶ月で行う講座なんですけど、その1回目の講座でですね、食べることについて考えるワークをやったんですよ。
うん、
で、まあ、食べるとはどういうことなのかっていうのをいろんな角度から考えてみましょうっていうワークで、でそこで幼少期の食体験についてちょっと問いかけをしたんですね。
うん、
例えばあなたが一番覚えている中で古い食にまつわる記憶は何ですかとか、あと幼少期の食体験で印象に残っているものは何ですかとか、まあ、そんなことを聞いてみたんです。でそしたら結構その話がみんなで盛り上がったんですよね。
うん、
でなんか自分もこう過去の幼少期の食体験思い出してみて、なんかやっぱ印象的な記憶っていくつかあったりするんですよ。
うん、
で、まあ、ちょうどうちの息子も今1歳になったばかりで、まあ、食事を与え始めていたりもしていて、まあ、これからはその自分が息子の食体験を作っていく側にもなるっていうことで、うん、まあ、なんかその辺の興味がちょっと高まってきてるんですよね。
うん、
でその幼少期の食体験って多分いろんな面で子どものその後の人生に影響すると思っていて、まあ、例えばパーッと思いつくとこでいくと、まず味覚の形成もそうだろうし、あと食の好き嫌い、思考とか、あと食べ方、マナー、あと食育的な食の生産だったり、その食べ物への感謝の気持ちだったり、あとまあ栄養的なことだったりとか、結構多方面で影響するんじゃないかなっていうことを思いまして、でね、ちょうどあの専門家のゾウさんもいらっしゃるということなので、ここで話してみたいなと思って選んだテーマでございます。
はい
はい、影響します。
まあそうでしょうね。
大きく影響します。まあいろんな側面あるじゃないですか、幼児食ってね。まず一つには栄養的側面っていうのはもちろんあって、生きていくために体を維持するための栄養的側面はまずまあありますよ。絶対栄養がゼロとは言わないです。だから食事って栄養補給という意味がまず1個あります。で次に、その幼少期の食体験の中で結構重要、最近重要視されてるのはですね、食事のマナーとかであるじゃないですか。例えばいただきますとか、あのちゃんと食べるとかっていうこと自体は、実はですね、そのマナーっていうのを一番最初に子供が経験するのが食事だって言われてるんですよ。う
ん、ああ、すべての日常行動の
中に。社会ってマナーがあるわけじゃないですか。
うん。
あるじゃないですか。その社会の一番最初の、あのマナーを経験するのが食だって言われてるんですよ。
ああ。
で、まずほら、おむつしてるから、おトイレじゃないじゃないですか、まず。子供のマナーって。
うんうん、
確かに。でも食べるときは、お父さん、お母さん、まあ、お母さんとお父さんどっちでもいいし、兄弟とそこに座っていただきますと言って、食事の時間があってご飯を食べるんですよ。
うんうん、
っていうその社会と関連するマナーを最初に体験する場が食事なんですって言われてる。
うん、
なのでこの時間の形成次第で、やっぱりなんだろうな、それから先の人生のいわゆる社会的な、まあ、マナーっていうわけじゃないですけど、社会的なこうルールとか、コミュニケーションにすごく大きく影響するというのがすごく大きいです。今最近はここの方がすごく大きい と言われています。でそれがですね、厚生労働省の、調査書にもあるんですけど、その家族で食事をする機会が少ない、いわゆる孤食、孤独の孤食であればあるほど、やっぱりコミュニケーション能力が低かったりとか、話しかけられたことに対する受け答えがうまくできないっていう、まあ、評価のリスクがすごく高いって言われてるんですね。あと例えばですね、会話理解が遅いとかっていうことがかなり影響しているっていうのが、まあ、厚生労働省の方でも分かっていて、まあ、孤食をなるべくなくしましょうっていうのはそこから来てるんですけど、社会性っていうのはその脳内の中にこう PQ 値とかいうのがよく言われるんですけど、まあ、あの知性、能力の中の脳みその中の知性っていうのがこうどんどん発達していって社会性につながるんだって、知性部分が大きくなっていくんだって、うん、でこれは人と人と関わらないと発達しないんだ、
うん、
でその発達の一番スタートが食事ですよって、食ですよっていうのを言われています、
うん、
はい、なので実はそのなんだろうな、こう意外と食事って子供の時からルールをたくさん言われて食べてるみたいな、いただきますって言え、ごちそうさまって言え、残すなとか、お箸で食べろとか、まあ何でもいいですよ。ルールを意外と強いられてきてるものじゃないですか。
うん、そうですね。
まあ、強いられてるっていう感覚で、ね、いると良くないんですけど、確かにいろんな経験をして能力が上がっていくっていう、育成していくっていう場所でもあるんですよね。私はいつも言ってるのは、食体験っていうのはそのまず社会性というかルールを身につけるっていうのが一つと、もう一つは好奇心、
うん、
これフランスで言われてる、あの子どもの、ね、幼児食とか味覚学の学問の一つなんですけど、やっぱり私はこれが好き、リンゴが好きとかみかんが好きって思うことっていうのは自分の思考を知るっていうことなんですよ、
うん、
だから食って実は毎日自分の思考を確認してるんですよ、
うんうんうん、
私はお米が好き、あなたは魚が好き、私は肉が好きっていう思考確認をしていて、で一緒に食べてる人が私はリンゴが好きで相手がリンゴが嫌いだったとしても、一緒に食べることを経験していく上で、私はリンゴが好き、あなたはリンゴが嫌いっていうことを自然に体験していくことで、自分っていうものと他人っていうものが違うし、思考も違う、違う人間なんだっていう理解が深まってくって言われてるんですね。
ああ、なるほど。
多様性の受け入れみたいな。
そうそうそうそう、まさにそうです。いろんな人がいて、だから社会というのはたくさんのいろんな人が集まってるところで形成されてるんですよっていう相互理解なんですよ。
いや、面白い。
だから給食って実はその最たるもんで、うん、給食の中身がいい悪いの話は今度また別にするけど、あの給食ってこれが好きな子もこれが嫌いな子も、牛乳が飲める子も飲めない子も、その多様性を受け入れるっていう場の一つなんですね、
はいはいはい、
でそのまず多様性を知るってことによって、私はこれが好きだけど嫌いなあなたのことも受け入れてますよってことができる、うん、でそれができないと私が好きなリンゴ嫌いな人なんて嫌いみたいなことになっちゃうじゃないですか、
うん、
極端に言ったらね、
うん
でも世の中って自分が好きなものは相手が全部好きなわけじゃないし。
なるほどね。だから食べ物だから好きなものは食べるし嫌いものは食べないっていう、それがだから可視化されやすいんですよね。あ、この人本当にこれが嫌い、私は好きって思ってるんだけども、あなたは嫌いなんですねっていうのがもう目に見えるっていうか、だからその多様性、いろんな考えがあって、あなたと私は違うんだってことが食べ物を通して理解できるってことですよね。
そうですそうです。だから多様性の理解、
これ
まずはだから、まあ社会的マナーの理解、多様性の理解っていうのと、あとはやっぱり自分はこれを食べたことがなかったものが出てきたとする、相手が食べている、そうすると、あ、なんだこれ食べてるんだ、食べてみようってなるんですよ、
うんうんうん、
例えば自分の好きな友達が食べていた、一回トライしてみようかなっていうチャレンジの繰り返し。例えばそれが親子でも同じなんです。私はこれちょっと見た目的に嫌い、例えば子供なんてそうで、3歳ぐらいまでは基本的には酸っぱいものと苦いものを食べないようにできてるじゃないですか、毒性で3歳は、うん、でなんだけど大好きなお母さんが食べてるからちょっと食べてみようかなっていう、その最初に恐怖心、新規恐怖心っていうんですけど、恐怖心を 抱きすぎちゃうと何かをトライするときにトライできない子供になっちゃうんですよ。怖いからいけないになっちゃうんですよ、
うんうんうん、
だけどなんかトライしてみようかなって思わせる場の提供なんですよ。もちろん気質的にトライすることがすごく慎重な子もいるし慎重じゃない子もいるんですよ、うん、すぐバーンと飛び込む子もいるんですけど、うん、そのトライしてみようかなと思わせる場の提供なんですよね、
うんうん、
だから実はすごく幼少期の食って影響していて、もちろん最後にはやっぱ味覚、一応この専門的なこと言うと味覚っていうのは大体3歳までに決まるんですけど、その3歳までに培われた味覚っていうのが、まあ、一生残っていくので、まあ、とにかくこの時期に何をするかっていうとたくさんのものを食べるんですよ。よりたくさんの種類の食材、よりたくさんのものを食べていくことによって自分の味覚形成を作っていくっていう、なんか一つアメリカだったかな、ごめんなさい、カナダ、どっちか忘れちゃったんですけど、3歳までシーチキンしか食べてなかった子供がいるんですよ、虐待されて、でその子保護されて、その後まあ、保護されて大人になってったんですけど、大人になってもシーチキンしか食べられなかったんですよ、っていう人がいて、で結局その3歳までにそれしか食べてないと味覚発達してないし、もうそれでいいって思っちゃうんですよ、ずっとシーチキンでいい、シーチキンだったか、まあ、ツナ缶でいいみたいに、
うん、
なってしまうっていうことがあったりとかして、結構その虐待されたりネグレクトされて食べるものをちゃんと食べてこなかった子供っていうのを大人になってもかなり影響していると言われています。
なるほど、深刻ですねこれ、味覚に関しては、
うん、っていう、まあなんかすごいざっくり言うとね、その社会性と、まあ、あとは多様性とって結構大事なことを形成してるよね
本当に本当にそうですね。なんか想像以上にやっぱ食って大事なんだなって改めて思いますね、うん、
大事よ、まあ、そんな話をね、私は黒ひょうさん家にも羊さん家にもだから大事だよ子供のご飯っていう話をねかつてしましたけれども、本当に大事だなって思うんですよ、うん、その残さず食べるとかよりも違う側面から大きく捉えると、子供の食ってこう何を与えようじゃなくて、どういうその人間、この人間性を豊かにしてあげられるかを考えなきゃいけないよねって、
うん
うん、すごく思うんだよね、うん、
いやでもやっぱ何をあげようとかちゃんと食べてるかなとか、そっちにどうしても意識が行きがちですね、やってると、
うんうん、まあそれもよく聞くよ、なんかうちの子食べないんですってよく聞くんだけど、うん、食べなかったら、うん、大きくなってないよって、まず、
うん、
本当に食べなかったら大きくなってないよって、
うん、
だから食べてるよって、で親ってだから過剰に食べる量とか数字ばっかり追いかけちゃうから、
うん、
むしろどう食べてるかっていうのが重要だよとは思うんですよね。
いやそうですね、社会性、コミュニケーション、好奇心、
結構重要よね。
うん、
本当、もちろん子供の食べる食べないってその子の気質に準ずるところもすごく大きいんで、
うん、
意外にそれを意識してたら何でも食べる子になるよとは決して言えないんですけど、
うん、
ただ親がどこにその点を置いて幼児期の食生活を形成していくかっていうのは本当に大事だと思うんだよね。日本ちょっとそこがね、離乳食も幼児食も弱いなって思うし、なんか栄養のためにこの3つのバランスを食べさせましょう、はいどうぞみたいな、
うん、ついなんかそっちになっちゃう
なんか大好きな言葉、栄養バランスみたいな、
うん、
もっと言うとなんか何歳までは何グラムまでのご飯とか、
うん
うん、そことじゃないですよねって、
うん、
思うんだよね。
なんかそっちの方が分かりやすいですよね。
そう、
自分の頭で考えて実践するってよりかはもう数字を合わせるとかちゃんと決められたものを用意するとか、
うんうん、
だからなんかそれにすがりたくなるのもあるのかもしれないですね、
うん、
で一方でその社会性とかコミュニケーションとか好奇心を養うみたいなものって多分その子どもの個性によっても合う方法違うでしょうし、
うん、
要は親が考えてそれこそトライしていかないとできないことですよね、うん、そこに難しさがあるんでしょうね。
まあその別に子供だけじゃなくて人との付き合い方って全部そんな気もしますけどね。
うん、
うん、
そうね。でも大事なことよね、本当ね。うん、ここにもね、だから正直言うと親のリテラシーがものすごく影響してくるんですよね。
うん、
まあでも今の時代ね、リテラシーっていう前にもう時間がないとか、
うんうん、
だってもう生後3ヶ月で預ける人も結構いらっしゃるわけじゃない？
そうですね。
6ヶ月か3ヶ月かも忘れたけど、でもだからそういう時代で、その預けない方がマイノリティな時代なわけで、ってなってきた時に、だからアウトソーシングするっていう考え方もまあね、間違ってはいないんだろうけど、まあそれこそその考え方次第だけどね、親御さんの何がいいっていうのは難しいね。だから楽しいんだろうけど、
うん、
だからなんか考えてっていう、例えばちょっと嫌な言い方をすると、お母さんの手料理を、心のこもった手料理を食べさせるっていうことにね、うん、日本人ってとってもフォーカスしがちなんですけど、別にアウトソーシングしてもお母さんと一緒に美味しいものが食べられればいいんですよって言ってあげたいんですよ。
なるほどなるほど。
だからそこに何ていうか無理をしすぎるのがむしろ良くないというか、
なんかあれじゃない、正しいとか間違ってるっていうところにフォーカスしがちなんだと思う。
そうそうそうそう。
うん、あのそのなんだろう、今みたいな発言をすると、じゃあその親ね、作ってる人からするとさ、じゃあ私が作ってるのって無駄なのって言ってきたりとかするんじゃない？そんなことを言ってるわけじゃなくて、日によってそういうのがあったっていいし、もうちょっとフレキシブルに考えようよって言いたいってことですよ。
そうそうそうそうそうそ
う。うん。
うん、あの何かを否定する必要はないし、自分を否定する必要はない。
そうそうそうそう、なんかこう、うん、絶対っていう考え方をそんなにしない方がいいっていう。
そうですそうです、
うん、
感じなんじゃないのかな。もう方法はに絶対はない。自分が作るとか、うん、相手が作るとか、他の誰かが作るとか、うん、できてるものを買ってくるっていう方法じゃなくて、自分のその子供に対して与えてあげられる幼児期の食生活の理念はちゃんと持っててくださいね、なんて、
うんうん
うん、なんかみんなはどっちかというと方法の方にフォーカスするから、
一個前の話と一緒よ。
そうです、
ね、いやそんな気がしてきた今なんか同じ方向に
結局
行ってるぞ
って、一緒になっちゃう。
面白いね
でも私もあの講座で、まあ、スパルタ料理教室っていうのやってて、最初の1回目は、うん、あなたたちが食べてきたものっていうのを全部こう解析していくんですよ。小学校、中学校、高校、成人って解析して、さらに言うと好きで食べていたもの、食べさせられたものっていうのを作っていくんですよ、
うん、
すごく面白いのが、今まで私これ他の講座でも何百人もやってきて、幼児期に食べていたもの、食べさせられたものが今の好きなものになってる、今の日常になってる人っていうのが半分、幼児期に食べさせられていたものが今嫌いなものになっている人が半分、
うん
うん、だからその食べさせられていたものがいい食べさせられ方に行くと大好きなものになって、途中ハンバーガーとか散々食べるのに、今の食生活は親がしてくれた食生活が今私のベースですっていう人、うん、で逆に食べさせられすぎて、いやすごく嫌で今それだけは食べたくないですっていう人は、きっとその時の食生活体験なんですよ。
結局そうでしょうね、
うん、すごく明確だなと思っていて、どういう食生活でそこを食べていたかによって全然違う二極になってしまうっていうのが、
うん、
親の親とかもね、周りにいる大人の力ってすごく大変なんだなって、
うん
うん、もう思いましたというか、いつも感じます。
そうですよね、
うん、そうね。なんかね、ずっとこの話があってから僕は考えているんだけど、考えてるとか思い出してるんだけど、あんま記憶ないんだよね。
あ、自分
の食材。嘘ないの？
食生活っていうか、そのちっちゃい時の記憶って僕あんまないんだよね。
そうなの？
うん。幼稚園の頃の思い出とかってほぼほぼないし。
私もあんまりないんだけど、
だから思い出せないんだよね。
本当。
なんだろう、僕人造人間なのかなって思った時ある。
なるほど、作られた人間。
そうそうそうそう。まあなんかその映像とかがね残ってるから多分これは僕なんだろうなと思うんだけど。でもなんかね記憶にそんなになんかね残ってないんだよね。
へえ。でも僕はなんかそれこそ小さい時で思いその覚えてるのって食にまつわるものが多いですけどね。
うん。
うん。
うん、だからわかる。てかむしろ私は嫌な思い出か食べる思い出かしか残ってない。
その嫌な思い出が結局そのいい思い出と悪い思い出って感情の波形が触れるんで、その感情の波形が触れた時に人間はメモリーを使って覚えるっていう、そのシチュエーションを覚えるっていうのは人なんですよ、普通なんです。だから、
うん、
で、あの悪い思い出っていうのはそこから何度も思い出したりとかしてどんどん悪くしていくっていうスパイラルを持ってたりとかするので、あの強く残りやすいっていうのはあるんですけど、
うんうん
うん、ないのね。
じゃああれかな、幼少期の食体験は特にいいことも悪いこともなかったってことなの？
いや、その全くないとかでもないんだけど、その何を食べてとか、なんか例えばほら、あの誕生日の時のこのケーキがすごく嬉しかったから覚えてるとかがなんかあるはずじゃないですか。
うんうんうん、
ないんだよね。
ケーキはでも覚えてないな僕は。
でもね、唯一なんか感覚的にね、その映像的に覚えてるって感覚じゃなくて覚えてるのは、一人で食べた思い出は、思い出っていうかその感覚はないのよ、
うん、
だから未だに僕はその一人でご飯食べるの嫌いなの、
うんうん
うん、っていうのはあるかもしれないけど、
うん、
なんかこれっていうなんかあるじゃん、あの時のほらなんか柏餅が美味しかったとかさ、
うんうんうん、
ね、うん、そのあのご褒美でもらった何々とか、
うんうん、
でもね、そんなに強いインパクトを持つものが思い出せないんだよね。
ああ、やっぱ人によるのか。
いや、私めちゃくちゃ覚えてるから、うん、参考にならないと思う。
極端な人しかいない。
極端だけど、その中で一番忘れない記憶は実はあって、幼稚園に入る前の年。
お、結構古いですね。
に、父と母と、あの祖母とフグ料理屋さんに行ったんですよ。
フグ、フグ、
フグ。で、でそのフグ料理屋さんで、あのこのフグって言って、まあそのフグをさばいたんじゃないんだけど、フグを目の前に持ってこられて、でこれからフグのお作りを作りますっていう説明をされたの。でその時のフグが、え、やだって多分子供の時思ったんだよね、そのフグが。
で
フグのお作りの大皿がバーン出てきて、もう身になってて綺麗じゃない、
うん、
だけどあのフグが印象が忘れられなくて、私あの好き嫌いとかない子だったんですけど、まずいもの以外食べてたんですけど、あのってこうなって食べなかったのね。でその母やその祖母がめちゃくちゃこう、今美味しいんだから食べなさい、もったいないわみたいなこと言うんだけど、
うん、
どうしても食べなかった。そしたらうちの父親が最後に3切れになったフグの刺身を見て、この3切れを食べるか食べないかで君のこの先の人生の喜びが変わるかもしれないから、それをしたくないんだったら今この一口を食べた方がいいって言ったみたいなことを。
よく覚えてますね。そんな
そのぐらいのインパクトがあったんですよ。その特にフグもインパクトだったんです多分。
あ
で夜だったんですけど、それなんかのお祝いだったと思うんですけど、何のお祝いかも覚えてます。とにかくフグをその3切れを食べるか食べないかであなたのこれから先の人生が変わるからねって言われて、子供心にこれは食べなきゃいけないんじゃないかと思って一口食べたらものすごく美味しくて、
お
でうまって思ってすごい美味しいからもっと食べたいって言ったら、フグはその日それで売り切れだった。そしたらうちの父がほらねって、あの人間っていうのはね、まず判断する前にちゃんと先に自分が経験しないとそういうことになるんだよって言われて、以降私は絶対にどんなことがあってもこれは食べたくないかもと思っても絶対一口口にしてから判断しようって決めました。
めちゃくちゃ影響してる。
めちゃくちゃ影響してる。これ幼稚園
めちゃくちゃ影響してた。
これめちゃくちゃ影響してて、私この思い出はすごく強くて、
へ
ー、なのでよく人に言うんですけど、これがなかったら多分今の私はない。
原体験ですね。じゃあ、
うん、だから食べてまずかったら食べなくていいよって、でもこれを食べるか食べないかはあなたの今後の人生に影響するよみたいなことを言われた。
それを言ったお父さんもすごいですけどね、まだ幼稚園行ってない娘に対して、
まあ、他人事なんですよ。あの人常にこう、あの子供っていう見方ができないんですよ。
あ、でもそれが逆に良かったというか、
うん、まあそうです
ね、今の花さんを形作ってるんですね。
っていうかもう、え、圧だよね。え、これ食べないとまずいよねみたいな、これ今食べないと人生終わっちゃうのかなみたいな圧だよ。
うん、
まあだけどその時の後悔、どっちかというと言われた言葉より後悔だよね。こんなに美味しいものを私は逃していたんだっていう後悔が大きすぎて、もうこれはあのもうやめよって、そういうのやめよって、食べず嫌いやめよって思ったんだと思った。ここからずっとその、 あの感覚はずっと持ってるし、自分の子供にも言ってしまう。
うん、
もう食べてから考えた方がいいよって、
うん、
って言ってますので、結構その幼児期のことって覚えてないこともたくさんあるんですけど、意外とピンポイント覚えてることがあったりするので、
うん、
まあ、大事よ、うん、
ですね。なんか僕の体験もシェアさせてもらうと、うん、あれはいつぐらいかな、まあ、小学校低学年かぐらいの時に夕飯で刺身食べたんですよ、スーパーで買ってきた、
うん、
でそしたらそれが見事に当たりまして、
うわ、うん、
夜中にえらい目にあったんですね、
うん、
で妹も同じ状態になって、まあ、翌朝病院に行ったんですけども、まあ食当たりですねみたいな、
うん、
その時に母に言われたのが、あんたそれわさびつけへんかったからやでって言われてわさびあの辛いからつけなかったんですよ、嫌いだったんで。でも母は殺菌作用があるってことで、
うん、
いやちゃんとわさびつけへんからあんなことになるんやでって、それが今もあって、だから僕刺身をわさびなしで食べられないんですよ、未だに。
わさびのポテンシャルによっかかりすぎよね。
いや、あの頭では理解してんだよ、頭ではそんなにわさびにすごい殺菌作用があるわけでもない、多少あるかもしれないけど、そんなに
ないないない、
鮮度が良ければ刺身全く問題ないのも頭では理解してんだけど、なんかね無理なんだよね、もう醤油だけだとちょっと気持ち悪くなっちゃうっていうか、
うーん、
あれはねもうそれが絶対影響してると思う
面白い、
全く合理的じゃないんですけどなんかそれもあるんで、やっぱ幼少期の体験ってもう残るんだなみたいな、すごい苦しかったんでね、その夜中に来て、
まあ、
妹と二人でみたいな。
たくない。
いや、それはだから、ある意味幸せなことですよ。
なんだろうね、小学校、高学年から、まあ、大学から今にかけては、めちゃくちゃ増えるんだけど、
うん、
その前が本当にない。
何食べてたの？
いや、普通に多分家族で、まあ、お母さんがね作ってくれてたからさ、毎日あんまり外食に行かない家だったりとか、うん、でうん、そのいや食べてたものは分かるよ、
うん、
食べてたものは分かるんだけど、今みたいにその合理的じゃないけどこれだけはやめれないとか、
うんうん、
そういうなんかインパクト性の強いものは僕はなかったかも。いや、なかない。
どっちなんでしょうね。もう本当にそういうなんか記憶に刻み込まれるような体験がなかったのか、あったんだけどその黒ひょうさん持ち前の理性でそれを克服したのか。
いやでもなんかある人とない人いるし、あるからいいわけでもないからいいわけでもなくて、それでもやっぱりそのなんていうの、食体験の記憶じゃなくても人格形成に関わってるってことが多分重要なんだと思う。
うん。
それが見えた形、たまたま私とあの羊さんは見えた形で幼少期の食体験があったけれども、見えなくっても自分を作ってるっていうことがすごく大事なんじゃないかなって思うけどな、私は。
うんうんうん、
なんかちょっとだけこういう話をすると悲しいかもね。なんかその思い出がないみたいなさ、ないわけじゃないんだけど、そういうね、
うん
うん、でもそのまあそのまあ、幼児期とか幼少期じゃないのはめちゃくちゃ濃くあるんだよね。だ言われたこととか、なんかそのあこれは全く人生観変わったよねとかはあるんだけど、なかなか、うん、っていう感じでしたねって感じで聞いてました。なのでそういう方がいたとしても大丈夫です、僕と一緒
安心してください
安心してください、
うん、
そう
なんですよ。でもすごく 大事な経験であることは間違いなくて、他のことって家族全員ですることはないのに、まあ、1日ね3回ないし、まあ、2回かもしれないけれど、そういう経験が味わったりとか、まあ要その給食でもそうなんだけど、誰かと食べることを味わってるっていうことは、必ず少なくとも必ず人格形成に影響しているってことですよ。
うん、一番最初に出てた、なんかその昔から食べてたもの今も好きみたいなのはあるんですけどね。でもなんかそれのインパクトっていうと、お二人に比べるともう全然ないに等しいかなみたいな。そのあんまり僕納豆そんなにね、なんか食べたいって思うと好きじゃないんだけど、生姜焼きの時には食べたいのよねとか。
生姜焼きに納豆ですか？
生姜焼きご飯納豆絶対欲しい。
面白くないそれ。
納豆いる？生姜焼き
いらないよ。
ご飯いる、いけるけどな。
うん、納豆欲しいのよ。しかも僕納豆に梅入れたいのね。
あ、
梅と玉ねぎ入れたいんです。
あ、
玉ねぎ。
うん、納豆の香りがあんま好きじゃないんだろうね。
うん。
玉ねぎがいいんです僕は。ネギじゃなくて。しかも結構入れるんだよね。
へ
え、うん。シャリシャリすんの。
あ、これがいい。食感がいいみたいな。
うん、あと香りもそんなにその納豆独特の感じないし、まあでも本当に納豆を食べたいって思うのは生姜焼きの時ぐらいなんだよね。
これは独特だな。
これはなんかそのうち弟と2人兄弟でめちゃくちゃ食べるってたから、もうなんかその生姜焼きがさ週に何日か出んのよ。
へえ。
だからもうその豚肉とかも肉屋に行ってもう何キロも買ってみたいな、
うん
うん、っていうのはあるかもね。でその絶対キャベツの千切り欲しいとかその時、
うん、
でもそれぐらいかな。
あるんじゃない、思い出していけば。思い出せないだけで。
うん、あるある。そうやって、なんかそれもきっと何かの礎でそうなってるんですよ。
うん、
うん、なんかね、あんのかもしれないですね。
そうそうそう
そうそうそう。
いや、でも大事ですね、幼少期の食体験ちゃんとしましょうよ。
楽し
みでいっぱい、
楽しんでっていうのって難しいかもしれないですね、いろんなね要因があって。でもなんかそれがすごく大事な気はしますけどね、その子供でも大人でも。
うん、そうね、うん、
まあ、なかなか難しい面もあるんだろうけどね、ちっちゃい子なんて。
うん、思う通りにいかないしね、なかなか。
そうですね、うん、でも思う通りにいかないことも楽しんだらいいんじゃないですかね、うん、
いやそうですね、その余裕を持ちたい。
そう、忘れちゃいけないのは子供も他人ですからね、
うん、
別人格ですから、思うようになることが間違ってるというか。
その通りですね。
なのでそれを判断するというか理解するタイミングとしても親に必要な時間なんじゃないですかね。
うん、
私が好きなものも全部好きなわけではないし、
うん、
もしっかり、うん、一個人なんだなって認識するためにこの時間は必要なのかなと思って子育てはしてきました。
なるほど、成長しよう。親として成長しよう。
人間として成長したいですよね、本当。
そうですね、頑張ります。
頑張りましょう。
はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、はい、最後にお知らせです。私たち日本のご飯の3人は未来日本型食生活協会を立ち上げました。東協会ではお米ライフを楽しむためのイベントや講座を開催しております。詳しい情報はインスタグラムで未来日本型食生活で検索して当アカウントフォローしてみてください。またですね、毎週木曜日の夜10時から我々3人はですねインスタライブをしております。羊さんのねアカウントでライブが始まりますので、ぜひねそちらの方もフォローしてお待ちください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。